学校の怪談、言葉で世界を変える物語ってね、虐げられた女子高生が自ら同じ境遇の仲間たちの地位向上を目指してね、その思いをそれこそ声に出して伝えることによってみんなの共感を得ながら学園の中で革命を起こす幸せな高校生活を勝ち取るためにね。うん、まあ確かにね、今世界のあちこちでもね、テロとか紛争っていった形で自分たちの目指すもののためにことを起こしているものはいるんだけど、でもただそれはやり方が間違ってる。どんな場合であっても他人を虐待する、そして命までをも奪うっていうことは決してすべきことではないし、認められるわけでもない。うん、まあ確かに世界の歴史においてもね、武力行使に及ばず、まさに言葉の力だけで虐げられているものを解放してきたっていうことがあるわけなんだから、そういう意味では、こういう時代にこそね、言葉で世界を変える物語っていうのは必要かも。うん。ちなみに、広瀬すず本人は、第1話放送前日の心境をね、自らの公式ブログに書き込んでたんだけど、いよいよ明日、学校の怪談がスタートします。1話、ドキドキです。今日一足先に実は見たんです。正直自分の想像とちょっと違くて、自分のお芝居に対してなんかもっとこうしたかったというか、こうしてると思ってたっていう思いがあって、でも脚本家さんからも監督からもプロデューサーさんからもすごくいいって言っていただけたのは本当に心から嬉しかったんですが、少し悔しいなって。もちろんお芝居がすごいできるわけでもないのは分かってたんですが、それでも皆さんには見てほしいって思いました。私が演じる春名つばめちゃんが伝えたいこと、このドラマが伝えたいこと、私が伝えたいこと、そのまま皆さんに届けばいいな。不器用な私ですが、最初見てつまんないって正直思ったとしても最後まで見てほしい。前代未聞のスピーチ、一生懸命頑張りました。自分なりに全て届けました。同世代の俳優さん、女優さんがたくさんいる中で、なんで私を春名つばめにしたのか、ものすごい考えました。答えはわかりませんでした。でも、たくさん話し合って、私が頑張りたいって気持ちに変わりはないのは間違いがなかった。だからみんなに負けないように頑張ろうって、生徒の方で見守るよって、一緒に頑張るよ、ついてくよって言ってくれる方がいて、幸せだなって今は感じています。とりあえず今日は自分の中でも偉大な作品になる第一歩を皆さんに見てもらう瞬間だったので、正直な素直な気持ちを描いてみました。でもすごく面白いと思います。どんどん話が進むにつれさらに楽しくなっていきます。学校の怪談よろしくお願いします。ふん、なるほどね。ブログでもしっかりと自分の気持ちを自分の言葉にできてる。うん、そういう意味でもね、広瀬すずを主演に抜擢したっていうのは間違いじゃなかったね。うん。で、さて、そんな学校の怪談にはね、毎度おなじみのあの方からメールが。教頭か校長を演じた回数で言えばギネスブックに載るのではないかと、生瀬勝久を見るたびに感じてしまう今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。学校の怪談第1話、ごく普通の女の子が言葉を武器にステップアップしていくという展開はとても楽しみですね。となると毎回様々な言葉を巧みに使うスピーチの場面が登場してくることと思います。ならば学校の怪談にちなんでスピーチの場面が登場する映画を紹介していこうと思います。まずは広瀬すずが演じる主人公同様、スピーチなんて絶対にダメという人物が登場する映画といえば、英国王のスピーチを思い出します。喫音症に苦しむ主人公、後のジョージ6世が言語療法士の指導を受けて訓練し、見事に克服していく姿を描いた2010年のイギリス映画です。アカデミー賞では作品賞をはじめ4部門を受賞しました。何せ英国王ですから、生徒会長以上に立場上スピーチせざるを得ないわけです。そこで登場するのが少し型破りな言語療法士です。その大胆で身勝手な発言や行動、加えて風変わりな指導方法に、喫音症の主人公も最初は激怒してしまいます。が、自分自身が少しずつ変わっていく中で、徐々に信頼を深めていき、生涯にわたる友情を育んでいきます。このあたりは学校の怪談の神木くんの存在と似ているところを感じます。で、英国王としての戴冠式で発した歴史に残る名スピーチとなる場面で、映画はクライマックスを迎えます。 今回の学校の怪談では、神木くんが演じる男性はまだまだ謎だらけです。しかしいつか主人公との距離を縮め、お互いの友情を育んでいくことを期待しながら、このドラマを楽しみたいと思います。なるほどね。スピーチに大いに関係する映画。うん。どんな映画がピックアップされるか期待だいね。うん。ということで、とにもかくにも学校の怪談、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。